FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。毎年やってくる8月6日、これは西宮大空襲の記念日なんですが、この日を前に戦争の悲惨なことを忘れずに平和の大切さを改めて確認するため、昭和20年当時を体験された方にお話をお聞きします。ご出演は浜脇地区にお住まいで浜脇古老の会に所属されている山本実さんです。山本さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
山本さん、お生まれは何年ですか？
昭和4年でございます。
昭和4年。私よりも6歳ほど上で先輩でいらっしゃる。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
山本さんは浜脇地区とご紹介しましたが、何町に？
三条町でございます。ね、
は
い、
それはもうずっと西宮に来られた小さい時からずっとそこ。
私は生まれは神戸でございまして、はいはい、昭和4年灘の御茂の天神さんの近くで生まれて、小学校4年生まで神戸に在住でございまして、父親の仕事の関係で14年に西宮へ転居してまいりました。そんな関係でちょうど学年途中でございましたので、しばらくは西宮から神戸電車通学をさせてもらったんですけども。
小学校でも？
そうでございます。
そうですか、はい、三条町と言いましたら国道2号線から阪神電車の間ぐらい、はい、
そうでございます ね、
ですね。
阪神西宮駅の、はい、少し
西側
でちょうど西宮神社の、
はい、エビスさんの北側、
エビスさんの裏側といったら、はい、森のすぐそばで、小学校5年生の折に、うん、西宮へ帰ってまいりましたの で、
そうです。
浜脇小学校へ
転入された
転入ということでございます。
なるほど、はい、もう小学校5年生でした。だいぶ覚えていらっしゃると思いますが、はい、浜脇古老の会という会に所属されているというふうにご紹介しました。はい、何人ぐらいでどんなことをしてらっしゃる会なんでしょう？
古老というとちょっといかにも何か、はい、年寄り旦那衆のように聞こえますけど、いやいや決してそうでなしに、大体地域在住の、はい、まあ、おおむねやっぱり70歳以上ぐらいの方が対象でございましょうか。はいはい、一応定年退職をして、はい、家家庭をお帰りになった方々が待ってましたとばかり、地元のですね、もろもろのそのボランティアといいましょうか、自連合会、は
い、
あるいは老人会、社会福祉協議会とか、はい、もろもろございまして、はい、そういうところでそれぞれはい、ボランティアを体験されて、はい、それを終えられて、なおまだ お元気な方と言ったら、語弊があるかも分かりませんけれども、まあ、そういうものが相寄りましてですね、最初は定例的に、まあ、組織的に何かやろうという、うん、そういうものじゃなしに、はあ、まあ、たまたまその当時ですね、先輩の中に、はい、浜脇古老の会というのがやっぱり
やってらっしゃ
るたようでございまして、
そうです、
その方々が明治大正のふるさとを語ると、 そういうちょうど年齢的にはだいたい平均、50歳から60歳ぐらいの当時お方の方たちが、はい、それぞれが若い頃、この浜脇っていうところがどういうところであったかということを非常に面白く、語っていらっしゃる小冊子を見つけまして、
そうですか、
これ面白いなと。
なるほど。
これの続きになるようなですね、冊子をみんなで作れへんかと、
そうです
か、呼びかけに応じてくださった方がですね、さんさんを寄りまして、初めは、テーマごとにですね、そのことについてはあの人に聞いたらよう知ってるぞと、というようなことでグループを作って、何回かそういう会を重ねて、記録として残していったと。それを初めて、小冊子にまとめましたのが、昭和18年ぐらいでございましたでしょうか。
そうですか。
で、時代が進んでまいりましたの で、
ね、
今度は昭和初期、ちょうど、私どもが生まれた頃、西宮はどんな姿だったんだろうかと、どんなことがあったんだろうかということからですね、始めまして、そういう語りをですね、記録していったというのが一つのきっかけになったかと思うんです。
そうですか。何人ぐらいいらっしゃるんですか。
会員そのものはですね、50人、今年は48名で、
すごいですね。
はい、だんだん人数が減ってくるのが寂しいんですけども。
いやいやいや、でもすごい人数ですね。はいはい、そうですか。
で、当初は冊子を作ろうと思ったらお金がいりますよね。
はいはいはい、そう
で、そのお金をどうするかということで、最初からも引っかかりましたんですけども、もうこれはもう県の助成対象になるような事業がないやろうかというのは、たまたま、そういうことを探しておりましたら、老人のパワーアップというんでしょうか、パワーアップ事業というのがあって、高齢者の方が何か地域で、地域のお役に立つようなことを、すれば若干の助成を出そうと。
大事なことですもんね。
そうでございます ね。やっぱり全くお金なしではスタートできないということもございまして、
県とか市にしましても、そういうものは作りたいけど自分たちはできない、やっぱり苦労がいないとできないという事情があります、
はい、
苦労の方にはこれ作るのにお金かかるでという両方の力を合わせたらできるということになるわけですね。
一応、財源の目処がついたもんですから、まずそれをするためには、やっぱり組織でないと助成しないと。
なるほど、なるほど。
そうすると、組織には快速というものがいるやろと、快速を作ってこいと言われまして、初めちょっと戸惑いをしたんですけど、そんな恐れたことを最初から看板としてあげないで、できることを快速に乗せていこうじゃないかということで、先ほどの地域限定というようなですね、地域の人を対象にする、あるいは地域でかつてお住まいであった人、というような範囲の中でですね、地域のボランティアをなさった方ですから、比較的地域のこともよくご存知であろうと、
そうですね、
いうことで入っていただきまして、とにかく快速に挙げましたのがですね、相互の親睦を図ろうじゃないか、
お互い、
ね、お互い同士がまず信頼関係を作らなかったらいけないだろうと、そしてなおかつ健全でですね、豊かな生活が営まれると、まず自分自身が幸せでなかったら、こんな仕事できひんやろ
うと、そうです、
いうことをまず一つ目に挙げましてですね、それから町の活性化というのは、私たちが子どもの頃は本当に西宮の本町界隈、商店街を中心と非常に賑わいのあった町だと思ってるんですけども、ちょっとやはり戦後、復興もその代わり早かった、立派になったんですけども、ちょっとまた40年ぐらいから少しこう限りが見えてきてるんじゃないかなと、そういうことにもお役に立ちたいというようなことでですね、多少なりとも活性化に役立つようなことをやろうじゃないかと。
ね、それで苦労の会としては
苦労の会としてで具体的にですね、一体何をするんやということで、まあ、一つはですねやっぱり浜脇の私たちが子どもたちから育ってきた、うん、時代の、まあ、当時のこと、つまりまあ歴史とかですね、
はい、
まあ、言い伝えられてきたような、まあ、伝統だとか文化、はい、そういうものがやっぱり西宮でも浜脇なりのものがあるんじゃないかと、うんうん、そういうことをいっぺん見つけ出そうというような、そういうことがまず一つのするべきことではないかと、はい、それからただ自分たちがそれを知るだけじゃなしに、うん、そのことを世代間でなんとか交流が持てて、うん、
はいはい、
語り継ぎができたら、なおいいんじゃないかと、
伝わっていったら値打ちがありますから、
なんかそういうですね、うん、だからまあ子どもを交えたそういうまあ体験談を語る会なんかもまあ対象ではないかなと。
そうですね。
とまあその中でも特にまあ大事にしたかったのは、うん、やはり浜脇固有郷土に伝わるような伝承っていうか、うん、
はい、
そういった、まあ、芸能だとか文化を、
ありますね、
なんとかやっぱり大事に取り上げようと、
ね、あ、そうですか、
ということで、まあ、始めたのが、まあ、この回 の、
なるほど、
まあ目的というか、趣旨なんでございます。
そうですね。で、いっぱいその古老の方がいらっしゃって、小さい頃からのことをいっぱい覚えてらっしゃるから、お互いに話し合いをしたり資料を持ち寄ったりして、記録集を作ったり冊子を作ったりしていう活動もされている。
そうですね、まあ、たまたま、まあ、県から助成いただきましたのと、はいはい、それとやっぱり地域のそれぞれの団体がですね、うん、例えば、まあ、老人会、老人クラブっていうのが各町にありまして、 でまた連合体もあったり、
は
い、
ありますね、
それから自連合会とかですね、はいはい、そういう地域のそういう団体の方々もですね、なんとか応援しようじゃないかとその代わり形あるものを残してくださいよというような注文ももらったりして、
まあ、そういう印刷物までちゃんとできてきて、はい、でそれが、まあ、まあ公民館なんかにもあり、役員さんもお持ちだったり、はい、見たかったら見れるということもありますけど、はい、直接に、町内の方々あるいは子どもたちにお話を聞かせるという活動もしていらっしゃる、
はい、
ということを聞きまして、はい、特に西宮が昭和20年に大空襲を受けた、はいはい、この古老の会の方が子どもたちに一つの集会所を使ってお話をされているということをお伺いしまして、
はい、
間もなくその8月6日が来ますので、
はい、
ぜひそのこともお話を聞けたらと思ってお願いしたんです、
は
い、
それもそんなに大した、まあ、あくまでもローカルなものだと思っておるんですけど、西宮で古くから住んでいたものが自分たちが体験したこと、
うん、そうですね、
またあった出来事、うん、そういうことをやっぱり若い世代の方に、語り継ぐっていうことは
大事ですね、
大事なことではないかなと、特に、まあ、空襲はもう震災よりもさらに前で、はい、
ひどかったです。
もう早もう今年で69年目がな来るというような時代でございますんで、
今おっしゃって70年前やったんですね。
そう、早いですね。
ねえ、
で1年1年がまた早いと来てまして、で1年の事業を年度当初に、
はい、
計画するときには、うん、8月行事という中に、
はい、
まあ、例年ですね、その浜脇の空襲を忘れないと、
は
い、
なるほど、
はあ、そういう名前のですね、はあ、まあ、語り継ぎの会というのをですね、
はあ、
やっておりまして、
今年もやられる、
今年も、はい、8月6日、
あ、その日に、
はい、ちょうど西宮が
大空襲
にあった日に決めております。
どこでやられるんですか。
小学校の、
小学校の教室
はですね、はあ、で今年が、まあ、学校でやりだして6回目になります。
そうなんですか、
はい、
で地域の方はどなたでも来れる、
もう地域の方はどなたでもいいですし、まあ、だんだん口伝えで
広がっていきます。
浜脇以外の、まあ、近くも妖怪やすい高老園、
まあ、すぐ隣ですけど、
その隣と
本当です、ね、
去年あたりは新聞社の方が、
うんうん、
前記事を書いてくださって、
あ、そうです、
はい、
お知らせができたわけです、
ね、記述を、はい、書いて、
はい、
参加されたらどうですかという呼びかけをしていただいたことが、
よかったです、
ね、非常に大きな、
毎年来られてる方もいらっしゃるでしょうから、
はい、
だんだん増えていくと思いますし、
どうでしょうか、
今年もまた 大勢おいでになって、まあ、
それを期待しているんですけども、実際この現地っていうんでしょうか、うん、この葉巻という地で空襲を体験した、うん、その葉巻のどこそこでと、うん、やっぱり場所もやっぱりね、非常に重要な意味を持ってきます、
そう
どんな体験をしたんかと、はい、どんな怖い目に遭われて、はい、命からがら逃げ延びられたんかと、そういうことをですね、はい、ありのままをまた子どもたちに伝えていただいたら、
今日はその8月6日の集会より少し早い目の放送になりますので、またこれはあらかじめのお知らせということになるかもしれませんが、ちょっと先取りをして、
ありがとうございます、
山本さんにその大空襲の時はこんなやったというお話を少しだけでも聞かせていただけたらと。第二次世界大戦の、まあ、それの反省といいますか、おさらいといいますか、そういうことからなるんですけれど。
そうですね、
第二次世界大戦が始まったのは昭和16年、
6年でございますね、6年ぐらいね、太平洋
戦争と言われましたね。
当時は、まあ、大東亜戦争
という、はい、そんな呼び方もしましたね、
呼び方であったかと思うんですけども、
その頃山本さんはまだ小学校、
いえもう中学校の年齢、ちょうど1年生でございまして、
ああそうですか、
昭和16年の3月に小学校の卒業でして、はい、その折はまだ学校の名前がですね、西宮市立浜脇小学校でございました、
はい、
それで翌16年からですね、はい、浜脇国民学校、
国民学校、名前が変わって、
変わりましたですね。
やっぱり戦時体制ということなんです
ね。そうですね。で、戦争が終わって22年からまた元のまた小学校に戻っておりまして、
そうですね、はい、ちょうどそれじゃ山本さんが卒業されてから国民学校、
そうですね、まともにその、うん、その年4月に卒業して、うん、戦争が始まったのが12月の8日でございましたから、
でした、ね、
そっからが太平洋戦争になったわけでございましたけど、もうすでにもう15年戦争と、
そうい
うように、まあね、ちょうど私は4年と先ほど申し上げましたけども、はいはいはい、確か昭和6年ぐらいから
戦争はずっと、満
州事変を皮切りに、ね、まあ、火があちらこちらへこう飛んでですね、まあ日清事変、
はい、
日清事変、はい、それから、まあ、世界大戦があって、 そして16年にまあ、いよいよ大きな火がついてた、 ということじゃないかと思っております。
でも何かそのもう一番こう本当に戦争という言葉が身に染みると言いますか、ひしひし感じるっていうのは18、9、20年ぐらいなってからじゃなかった
ですか。そうでございますね、はい、先ほど申しました15年戦争の前半部分は外地で、はい、
日本がどんどん行って、
中国大陸とかですね、
そうです、
外地で戦争があったから、はい、まあ、直接我々の生活には影響がなかったんですけども、はい、まあ、それでも年を追うごとにですね、やっぱり様子が刻々とやっぱりね、戦時体制に変わってるということは感じられたですね。
最初のうちはなんかもうあっちでも買った、こっちでも買ったという噂といいますか、戦果が宣伝されていたそうですが、だんだん危ないなという気がしてきた。
特にそれを感じたのは昭和16年からの、はい、太平洋戦争になってからを感じますね。それまでももうすでにやはり日中事変の折からですね、たくさん兵隊さんがですね、増やさなければいけないということで、はい、召集令状、一般に赤紙と言ってますけども、赤紙、はいはい、赤紙が来てですね、はい、あちらのお父さん、はい、こちらのお兄さん、そういう方がですね、旗をみんなでうずかだして、駅まで見送りに行ったのを覚えてます、
はい、ね、そういうのが頻繁になって
きた、頻繁になりましたですね。
じゃあ西宮の町からお父さんお兄さんの年齢の方がだんだんいなくなっていく、
はい、そうですね。で、表札の横に出征兵士を出したところには小さな表札が出征兵士の家というような、そんな のもなんかつけていただいたような気がします。
だんだんそういうふうに戦争が激しくなり、はい、戦地へ行かれる親族親戚が多くなってきたりしますと、はいはい、日本の国内での国民の生活もどんどん変わっていったんじゃないですか。
そうですね、あの
生活物資なんかはだんだん不足してくるという、
不足してくるものが足りない、うん、はい、特にまあ食料事情がやっぱりあの極度にこう加速度的にこう悪くなっていってるということは分かりましたですね。白米のご飯を食べるなんていうようなことはもうできなくなってきましたですね。
あの鉄砲の弾やら軍艦やら飛行機を作るためにそれこそ家にある金属は全部持ち出し輸送した、
はい、そうですね、鉄製のものは、あの皆寄贈されたんです ね、
お寺の住職が金の鐘楼の金がなくなった
そうでございますね、
おっしゃってました、はい、そういうことがあった。
それは期日を決めまして、はい、そういう教室の日と、うん、いうのがありまして、学校の運動場なんかを利用されて、はいはい、もう鉄くずというんでしょうか、
持ち寄るん
です、鉄製のものでまた使えるようなものがですね、もう山と積まれていた、それがまあ、夜の間にどこかへやっぱり運ばれて、
まあ、兵器になったりするわけですね、
はい、なかろうかと思いますね。
あのお父さんやお兄さんが、召集令状で戦場へ行かれたというお話がありましたが、山本さんたちその学生、はい、中学生とか学生さん、あるいは女学校の生徒さん、はい、こんな方はやっぱり戦争に参加されたという体験、
参加でございますね、はい、まあ、あの小学校の間は、はい、あの比較的そういうことがまだ昭和16年の時代はまだそういうことはもろに感じなかったんですけど、はい、中学生になりましてから1年生で、はい、もう早あの学徒動員っていうんでしょうか、あの学校へ直接、うん、まあ、軍なり、うん、官の方から、うん、あそういう要請があったんだろうと思うんですけども、はいはいはい、あの人手の足らないところへですね、例えばあの私の例でしたら1年生なんかではあの防空陣地っていうんでしょうか、高射砲っていいまして、敵の飛行機が攻めてきたらですね、それを撃ち落とすために町の中にそういう砲陣というんでしょうか、あの囲いを作りまして、その中に高射砲を入れて準備してたようですけど、
ああそうですか、それは街中で、
はあの西宮の浜にもあのあ特にあの高露園浜なんかには高射砲陣地がありました。
あったんですか。
例の8月6日の、はい、空襲の時も、はい、空襲警護が始まって天気が来るやいなや、はい、もうどんどんどんどん撃っていたように思うんですけど、
ね、そうですか、
それまでも空襲たびに、うん、あの高射砲は撃ってましたけども、うん、あの B29 の飛んでいる高さにまでは、
うん、届かない、
届かなかったんじゃないかと、ね、うん、で下の方でしょパッパッとこうあの煙が広がってるのが見えるんですけど、まあ、到底飛行機には
届かない、
届かなかったんじゃない、
まあ、かすかな抵抗をしていたというようなこと、
ね、まあ、そういうことでございますね。
で学生さんたちはそういう、はい、放射状陣地を作るための労働作業に出たり、はいはい、あるいは工場で何かを作ったり、はい、
工場でやっぱりあの飛行機の部品、うん、この近辺であれば、うん、川西航空機製作所っていう、あの軍の大きな、はいはい、あの飛行艇を作ったり、はいはい、戦闘機を作ったり、うん、それからあのこの近くでは深江、うん、はい、という駅の近くに江南工場というのは、あの辺りもやっぱり航空機を製造していたようで、そういう、まあ、
ところへ
近隣の工場へ、
中学生、ね、はい、中学生の年齢で、
上学生の方も、うん、あの宝塚の今競馬場になってますけども、はい、あそこも昔はあの戦争中は川西航空機の発動機を作る工場であったようでございます。そこへ随分あの学徒動員、ね、それから住友金属系統のプロペラを作る会社とか、はい、もう近隣のそういう工場へは、
あそうですか、
学徒動員ということ で、
そうですか、
勉強せずに、
うんうん、
へ、工場で工員並みの、ま、仕事をしたと。まあ、それだけ工場の方も、うん、そういう 手に職のある方なんかは、戦争にやっぱり引き出されて行かれた、その、まあ、穴埋めではなかったかと。だから田舎の方からも随分その、まあ、女子でも挺身隊というような名前のもとにですね、はい、それから徴用という、はい、行員がまあ、軍隊で言ったら招集と同じように、まあ、はいはい、強制のあるですね、はいはい、そういう労働者になって、
なるほど、ね、
この近隣の軍需工場に皆、連れてこられて、いやいたように思いますね。ああ、
そうですか、はい、もうとんでもない教育とか勉強とかどころやないです、
ね、余裕なかったです ね。
しかも先ほどのお話の食料は不自由だし、はい、もう家にあるものはみんな持ち出しだしということで、はい、もう日本の国民全体の生活の様子っていうのは随分悪くなって、
生活がもう極端に悪くなりました
ね。
もう人手がないということでしょうか、はい、先ほども、ね、出世兵士をね、はい、駅へ元気で歌歌って送ったんですけどね、その実は逆があるわけですね、
はあ、
それはいついつ子供たち連れて、はいはい、国道筋に並びなさいと、ね、で私たちこう行きましたら、ちょうどその日は皆戦死された方がですね帰還されると、
いや
英霊が帰ってくると。
なるほどね、
真っ白くこうね四角い箱に、
はい、
まあ、
遺骨が入って
入っているであろうと思うんですけども、
わからない、
中にはないのもあったや
に
聞いております 。
そうですね、
でその箱がいくつも駅で降りて、
はい、
で市役所の南側にありました慰霊碑がありまして、そこで一旦ずらっとこう遺骨を並べましてね、そしてまあ皆で、まあ別れを、
なるほど、元気よく送り出した人たちが、
それで
静かに帰ってこられて涙でお迎えというね、
だんだんやっぱり増えてきたと、
そういうことですね。
それからまあ学徒動員は学徒動員で工場へ行っただけじゃなしに、だんだん今度兵隊さんになるですね年齢が低下してきたわけですね。今までだったらまあ当時兵役の義務というのがありましたから、まあ20歳になりますとみんな男子であれば全部まあ兵隊さんにも、これはもうおやめなしにこう行くわけですけど、現役といいますが、現役で入られる前の若い方は今度は志願という形、志願という自らが志して兵隊になると、まあ、少年兵だとか、
ありましたな、
よかれん、あるいはよかれんだとか、
ね、
まあ、そういうのが年齢がどんどんどんどんこう低下していって、ね、私たちの教室ももう3年ぐらいから席が空き出しました、
はい、中学校でも、
中学校で、
はい、そうですか、いよいよ戦争、
戦争を身近に、
一番身近に、ね、
感じる、
激しくなったことを感じられる、はい、今日は山本さんにおいでいただいて、戦争当時の終戦、まあ大空襲の時のお話を聞こうと思ってましたが、それの前段として日本が戦争に参加、まあ戦争に、なった時に西宮ではどんなことが起こってたのかっていうふうな、まあいわば、バックグラウンドのお話みたいなことをお伺いして、今日は時間が来ましたの
で
一旦これで終わらせていただいて、
はい、
もう来週に引き続いてですね、いよいよ僕が一番こうひどかったんやということで聞いております西宮の大空襲のお話をぜひ来週も続けてお聞かせいただきたいと思います、
はいはい、
今日はどうもありがとうございました。
失礼いたしました、
西宮、
自分のことが申し上げられずに、
浜脇古老の会から山本稔さんにおいでいただいて、第二次世界大戦の真っ只中の話をお伺いしました。来週はこれに続いて、西宮が大空襲を受けた8月6日のお話を聞きたいと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。